観音経というお経の中に出てくる言葉ですが、有をシャバ世界という言葉があります。で、シャバ世界、シャバっていうのはお浄土でない私たちの現世人間世界のこと、この地球のことをシャバというんだと思ってください。で、有をとシャバ世界に遊びたもうとあるんですね。遊びに来ているんだと。遊びに来ているのは誰かといったら観音経の観音様なんですね。観音様がこのシャワ世界に遊びに来ておられるんだと観音経の中に書いてあります。で、これは観音経というのは法華経の中の一章なんですね。で、法華経というのはやっぱり大乗仏教の経典の王者と言われてますが、非常に大事なお経であって、やっぱり日本仏教の基盤にあるのは真言宗だとか浄土宗だとか天台宗だとか、あらゆる宗派で全部共通するお経といえば私は法華経じゃないかと思います。親鸞聖人だって比叡山で一生懸命勉強されたのが法華経の教えを勉強されたわけ。法然上人もね、みんなだから法華経の考え方っていうのはあらゆる宗派に通じる考え方だとこう思ってください。その中で観音様がシャバ世界に遊びに来ておられる。遊ぶっていうのはこれ、悪いことのように思いますが、遊学って言って学問の学で学校の学、勉強しに行くのが遊をって言って遊ぶっていうことになりますね。遊学っていう。だからさっきの午前中にもお話ししたんですが、私たちはみんな観音様なんだとこう思ってください。で、観音様がシャバ世界に遊びに来ておられると、これが仏教の根本精神だと、で、みんな観音様がこのシャバ世界に遊びに来ている。さて、観音様はお浄土においでになってお浄土の菩薩なんですが、お浄土というのは西方極楽浄土で、ここは阿弥陀仏の世界なんです。で、阿弥陀仏っていうのもこれ無量寿如来ってありますが、無量寿っていうのは無量の命を持ってるっていう、無量っていうのは測れないという意味なんですが、これ一つの数字なんです。ね、仏教では無限っていうことは絶対言いません。もしも発心仏であって、発心仏でない、方便の仏、肉体を持っている仏様と考えるならば、肉体のある限り必ずなくなるんですね。で、どれぐらいでなくなるかって言ったら、無量体数という、無量のっていう時間が過ぎたらなくなるんです。無量というのはどれぐらいの時間かっていうと、一乗百千万ときますね。万から万倍ずつになりますが、万の万倍は億でしょ。億の万倍は兆。それから兆の万倍は京。経の万倍は、これが万倍ずつ言うのは一応百千万でしょ。万億兆経外資上高完成最極豪華さ葬儀な言った不可思議無量体数とこう来るんです。もう一回いもう一回やってもいいですよ。まあもうで17だから、万倍というのはゼロを四つつけるわけです。だから4つずつ17倍だから7、28の4だから68、つまり阿弥陀さんっていう方の仏様の命は10の68乗年、これだけの命、すごいですね。で、これだけの命が終わると阿弥陀さんは入滅されます。ちょうど私たちのシャワ世界でお釈迦さんが入滅されたように、肉体を失ってまた涅槃に入られる。そうすると極楽世界で次の仏さんがノミネートされている。それが誰かって言ったら観音様なん、だから観音様は次の住職さんに約束されている。だから副住職さん、で、阿弥陀さんが住職さん、で、阿弥陀さんが今現在説法って阿弥陀経の中に出てきます。今現在でも阿弥陀さんが説法しておられると書いてある。っていうことは阿弥陀さん現役なんで今活躍中だと。 そうするとここのお寺で副住職さんが本当に勤めるかどうか知りませんが、まだ元気で、ご住職さんがやってられる。そうすると副住職さんは暇でどっか遊びに行ってるんですかね。なる。で観音さんも暇なんです。極楽浄土で何にもやることないからシャバに遊びに来ておられると。でそうするとシャバに遊びに来るときにどういう格好で来るかって言ったら、お浄土の姿形でそのままで来れないんですね。だってお浄土の人間ってものすごいでっかいんですよね。何キロメートルもある身長が、そんなでっかい人間でそのままで来れないでしょ。そこで変身して来ておられる、いろんな姿になって来ておられる。それが33と33神って言われてますが、ある時は国王になったり、ある時にはバラモンになったり、ある時は仏になったり、ある時は菩薩になったり、さまざまな姿をとっておられる。33ずらずらと教えたって皆さん覚えない、ただ6つだけ覚えてください。6つはビクビクに奪足奪い道難道女と、ビクは男のお坊さん、ビクニは女性尼さんですね。ビクビクに、それから奪足っていうのは在家信者、男性が奪足、女性は奪いになります。奪足奪い、それから道男道女っていうのは小さな男の子、小さな女の子、そうするとここにおいでになる方全員、含まれてますね。ビクビクに奪足奪い道男道女の一人なんだ。ちょっと横の人の顔見てください。この人ひょっとしたら観音様かもしれん。観音様、かもしれん、どうもありがとう。でもね、この人ちょっと嫌な顔してる。この人は違うかもしれんと。どこで見分けますか？目、私もいろいろ考えた。でもお経の中にどこにも書いてないんです、見分け方が。でそれじゃ姿形じゃないんだと。その人がどういう行いをするかによって、区別するんかなと思ったんだ。ところがそう考えた途端にハッと気がつきました。仏教ではそんなふうに差別するなって言うんですね。この人は観音様、この人は観音様でないと、そんなふうに言うんだったら全員悪魔の方がいいんですね。だからみんな観音様なんだということですね、隣の人が。で隣の人が観音様であって、その隣に座ってるのは私だから、私もまた観音様でなければならない、でだからあなたが観音様、そして私が観音様、みんな観音様、これが仏教の考え方だと思ってください。有をしゃばせかいて、そういう意味だと。でこれは順番が大事なんですよ。あなたが観音様、私が観音様、そしてみんな観音様と。西洋哲学は違うんだよね。西洋哲学はみんな自分から出発、我を思う故に我ありなんて言って、俺は観音様、ついでにお前も観音様ってこう来るのが西洋哲学。そうじゃない、仏教ではあなたが観音様、そして私が観音様、みんな観音様なんですね。だから私たちはみんなシャバ世界に極楽浄土から遊びに来てるんだと、そう信じてほしい。で私たちは ある意味でそのお土産を持って、お浄土に行く、それが往相ですね。しかし逆に言ってお浄土に行きっぱなしじゃないんだ、帰ってくるわけであります。もう一度シャバ世界に遊びに戻ってくるんだと。これが幻想ということで、で私たちはついついその行くこと、お浄土に行くことばっかり考えてるけども、そうじゃないんだ、実はお浄土からこのシャバに来てるんだと、そう信じてほしいという。これが別に浄土宗真宗だけじゃない、浄土宗だけでもない、あらゆる仏教でそう考えてるわけであります。ただしここで観音様が出てくるか、それとも別の菩薩が出てくるか、例えば薬王菩薩っていって、有をしゃばせかいというのが これ法華経の中でも薬王本なんかにも出てきますから、薬王菩薩っていうのもあるし、だからそれぞれのお浄土を考えてもらえばいいわけで、天台宗や天台、浄土、浄土真宗では、阿弥陀仏の極楽浄土を考えますが、例えば日蓮宗だったら、その霊山浄土といって霊樹山をイメージした霊山浄土という浄土を考えるわけです。それから真言宗ですと密言浄土と宇宙の中央にあるんだという、あるいはその薬師仏のお浄土というと、東方にある浄瑠璃世界とさまざまなそういうお浄土がありますが、だから極楽浄土だけは浄土じゃないし、観音様だけではない、みんな好きな仏様を当ててもらえばいい、それぞれの人のね、キリスト教の好きな人だったらキリスト教がで考えてもらってもいいわけでありますが、私たちはお浄土、死んだらお浄土に行く、その側面だけではないんだと、もう一度このシャバに帰ってくるんだよという、そこも大事にしていただきたいと思います。それが妄想と幻想ということになるわけですね。帰ってる、一遍も帰ってこない、だってお浄土で時間が違うから、向こうで、私たちの1万年が向こうの 0.6 秒でしょ、100年が、だからもう、向こうですぐ帰ってくるつもりでももうちょっと待ってないとダメなの、だから1万年後に帰ってくるかもしれんの、生きとるうちにはちょっと無理かもしれんな、いいじゃない、もうすぐ行くから、行って会うし、またおばちゃん帰っておいてよね、帰ってくるんだ、もう一遍来る、いや何度も来てるんだ、今も前から前のお浄土から来たんだもん、夢にも出てこんな、もうちょっと待っててよ、いずれ会えるから大丈夫大丈夫、はい、
はい、他何かありますか、はい、どうぞ。
先生の著書の中に自灯明と法灯明という言葉が出てまいります。私たちにも分かりやすいように教えていただきたいと思います。
これはこの言葉はマハパリニッバーナスッタンタといって、いわゆる訳せば大発涅槃経となりますが、そのパーリー語の経典であるマハパリニッバーナスッタンタに出てくる言葉です。でこのマハパリニッバーナスッタンタというお経はお釈迦さんの晩年、お亡くなりになる前後の風景を描写した経典なんですね。お釈迦さんがずっとこう領事船を出られて、ずっと屈しながらでお亡くなりになる、その童貞をずっと描写しています。でその途中に挟まれている第6章に出てくるのに、アーナンダという弟子がいまして、その自分の寺社として、ずっとお釈迦さんに同行していた人間ですが、そのアーナンダに向かって私が死んだ後はこの世の中はある意味で闇になると、お釈迦さんという灯明がなくなるわけですね、灯火が消えてしまう、真っ暗になるんだ、その時に、あなた方はその自分自身を灯明として、それから私の教えた法というのは教えですね、私の教えた教えを灯明にしてしっかり、生き続けなさいと、こういうふうに遺言されたわけであります。で、お釈迦さんの教え、お釈迦さんが亡くなったあと私たちは偉大なる指導者を失ってしまった、 どう生きていいかわからない。その時にお釈迦さんの教え、法灯明が教えが灯火になるというのは当たり前のことですね。でも仏教では面白いのに自灯明、その前にまず自分自身をしっかり灯明にしなさいと言ってられる。でこの私、こんな頼りない私がなんで灯明になるのかと、これある意味で不思議なんですね。お釈迦さんはなんでそんなことを言われたんだろうかと。しかし逆に考えてみると、法灯明だけで私のお釈迦さんの教えだけをこうしっかり守りなさいと、それだけを遺言にされたら、ある意味で仏教は死んでしまうと思うんです。っていうのはお釈迦さんの教えというのは非常にこう真理を述べておられる、正しいんですが難しすぎるんですね、でそれを全部何が何でも守りなさいって言って、それ守れないわけですよね。私たちは教え通りに、まあある意味で例えば教えは一つ羅針盤だと思ってほしいわけですね、そして船は北に向かって進んでいかないといけない、その羅針盤でもって、私たちは進んでいく。しかし、行き先に大きな氷山がある、氷山があって、そしたら船はまっすぐ行けばもうぶつかって沈没してしまうわけですね。そういう時にどうしないといけないかって言ったら、その東に折れたり西に折れたり、ちょっと方向を変えないといけないわけであります。でも北に行くのが正しいって言って、これが法灯明なんですが、法お釈迦さんの教えが正しいって言ったって、それできっこない時があるわけですね。場合によったら後ろに下がらないといけない時もある。そうするとその時に、法灯明だけだったら真っ白に行けってなってしまうんですね。命令権になってしまいます。そうじゃない、もう少しね、自分というものを大事にしなさいという、これがお釈迦さんの教え、そこに、仏教の根本精神があると思っていただきたい。ただ闇雲に守れっていうわけじゃないわけですね。だから皆さん、ちょっとね、皆さんはやっぱり悪いこといっぱいしてきたし、多分これからもなさると思います。で、それじゃ悪いことしていいかって言えばよくないですよね。でもどうしてもしょうがない時があるんですね、ちょっと破らないといけない。例えば嘘をついちゃいけないけども、やっぱり嘘をつかざるを得ない場合があるんですよ、おせりも言わんといかんしね、でまあ、おべんちゃらも言わんといかんし、学校の先生してればお前なんかないくら勉強したってあかんと思ってても、まあもうちょっとね頑張りなさいって言わざるを得ない時もある。でもね、それじゃもうしょうがない、じゃあそういう戒律を破っていいのか、お釈迦さんの教えを無視していいのか、無視しちゃいけないんですね。やっぱりこれが正しいんだと思って、ちょっと悪いことしてほしい、すいません申し訳ありませんと、ね、本当にこっち側に行かないといけないんですが今は行けません、だからちょっと後ろに、下がることをバックすることを許してくださいと、そういう態度、これが仏教の根本精神だと思います。何が何でも書いてある通り仏教の教え守れって、こんなことできっこないわけですね、そうじゃない、だから悪いことしていいとは言えない。でもせざるを得ないとき申し訳ないなというつもりでやっていただきたいと、まあ、これが自灯明法灯明という、まず自分ができることから一生懸命やりなさいということですね。そういうふうに理解していただきたい。
いいですか、はい。